こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。もっと考える力を育てるお話3ブロックは PHP 研究所が編集した。小学1、2年生頃からの読書読み聞かせに向けたオールカラーの児童書である世界の童話や民話、日本の名作とんち話、歴史上の出来事、人物伝、科学の疑問、死星座100人一首などを1日1話の形で366話収録する。各話は1、2ページ、読む時間の目安は約3分であり、長編を読む前段階の子供にも取り組みやすい構成になっている。前話に2問ずつのお話クイズがつき、内容をただ聞き流すのでなく要点を思い出して答える機会を作る、知識を一方向に与える図鑑とも物語だけを集めた昔話集とも異なり、多様な文章に日々触れる読書習慣と理解を確かめる対話を一冊で支えることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1日約3分366話という設計が、読書を毎日の行為に変える本書の基盤は日付に沿って1日1話詞を読める形式にある。1話は1、2ページで完結し、所要時間も約3分と短い。そのためまとまった読書時間を確保しにくい家庭でも就寝前、登校前、帰宅後といった生活の区切りに組み込みやすい。子供にとっては長い物語を最後まで読み通す負担よりも今日の1話を終える達成感が先に立つ設計である。日付は順番に読むための目安であって、気になった題材を自由に選ぶ読み方も妨げない。毎日異なる形式とテーマに出会えるので、特定のジャンルに飽きた場合でも次の日には関心を切り替えられる。読書量を競わせる本ではなく、短い文章を継続して読み聞き、話すリズムを作る本として位置づけるのが適切である。次に、童話、民話から科学までを並べることで関心の入り口を広く保つ。収録範囲の広さは本書の重要な特徴である。世界の童話、日本の名作、各地の民話、伝説、とんち話といった物語だけでなく、歴史の場面、伝記、自然や科学に関するなぜ、星座の話までが一冊に入っている。これは子どもの興味を早い段階で一つの分野に限定しない構成といえる。物語を好む子どもが伝記へ入り、人物の工夫や時代背景に関心を広げることもある。逆に、生き物や自然現象の疑問をきっかけに説明文を読む面白さを知る場合もある。第2弾である本庫には、日本の市47都道府県の民話、伝説、100人一首といった題材も加えられている。娯楽と知識を別々に扱うのではなく、想像する楽しさと事実を知る面白さを日替わりで接続する点に、このアンソロジーの実用性がある。さらに、各話2問のお話クイズが、受け身の読書を理解確認へつなぐ。全ての話に2問のお話クイズがつくことは、本書を単なる短編の寄せ集めにしない仕掛けである。クイズは、読んだ内容の要点、出来事の理由、科学的説明のポイントなどを思い出す契機になる。特に読み聞かせでは、大人が一方的に読み終えるだけでなく、何が起きたのか、なぜそうなったのかを子供が言葉にする時間を設けられる。正答だけを目的にすると負担になりうるが、答えを探すために本文を読み返したり、親子で考えを比べたりすれば、文章理解と会話の両方に活用できる。短い話は印象だけで終わりやすい一方、直後の問いは注意を内容へ戻す役割を果たす。本書のクイズは高度な論理訓練を単独で保証するものではないが、日常的な読書に思い出す、説明するという小さな能動性を加える装置として機能する。そして、振り仮名カラー特集ページが読み聞かせから自力読書への移行を支える。本書は低学年向けの読み聞かせ絵本として編集されながら、全漢字に振り仮名が付されている。そのため、まずは保護者や教師が読んで聞かせ、子どもの読字力が育つにつれて音読や黙読へ移るという使い方が可能である。物語と知識の題材が混在する本では、文字だけでは想像しにくい時代、場所、自然現象もあるが、オールカラーの紙面は内容への入り口を作る。さらに、地図、年表、写真などを使った特集ページが用意されており、各話を孤立した雑学で終わらせず、より大きな背景へ目を向ける補助線となる。最も短い要約では原点の文体や複雑な文脈まで扱えない。気に入った名作、伝記、民話を見つけた際に、図書館などで原作関連本へ進むための案内役として使うと、本書の簡潔さが弱点ではなく、次の読書への入り口になる。最後に、日本の市100人一首、47都道府県の伝説を含め、文化的な語彙への接点を作る。本書は世界の名作や科学の話に加え、日本の市100人一首、47都道府県の民話、伝説を取り入れている。低学年の読書では、身近な生活語だけでなく、昔話特有の言い回し、詩のリズム、地域に結びついた地名や風習に出会うことにも意味がある。これらはすぐに暗記すべき知識として提示するより、聞いたことがある、もっと知りたいという親しみを作る題材として扱うのが望ましい。 例えば民話は地域の風景や人々の願いを想像する入り口になり、百人一首や詩は説明文とは異なる短い言葉の響きを味わう機会になる。歴史や科学だけに偏らず、文化的な表現を同じ日課の中に置くことで学習分野の境界を固くしない点が特徴である。ただし古典的題材の背景説明は短時間では限られるため、子どもの疑問に応じて地図や関連資料を添えると理解が深まる。結論として本書は、毎晩の読み聞かせの題材を探している家庭、子どもが自分で読める本へ移行し始めた家庭、朝読書や家庭学習に短い教材を求める教育者に向く。1話が短いため読書にまだ慣れていない子どもにも始めやすく、振り仮名と多彩な題材によって成長後も自力で読み返しやすい。親子ではクイズを会話のきっかけにでき、子どもが関心を示した話題を図鑑原作地域資料へ広げることもできる。一方で名作や歴史を深く学ぶための決定版ではない。内容は短く要約されているため、一つの作品や科学的テーマを十分に掘り下げるには別の本が必要になる。それでも童話集、伝記集、科学読み物を別々に揃えずとも、日替わりで幅広い文章に触れられる点は366冊型の児童書の中でも明確な強みである。読書の習慣化、理解の確認、知と好奇心の発見を無理のない1日の単位にまとめた実用的な一冊といえる。ご支援いただける場合は PHP 研究所ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。